阿光写経だより2022年11月号です。表紙の説明です。10月9日日曜日、橋本町自治会による3世代グランドゴルフ交流大会が開催され、およそ40名が触れ合いのひとときを過ごしました。大人と子ども混合チームの対抗戦で年齢関係なく一打ごとに大盛り上がり、最初は教わっていた子どもたちも最後の方は曇り空を吹き飛ばすような大人顔負けのプレーの連続でした。写真は男の子がジャンプをして入ったと言って喜んでいる写真が写っています。そばで見つめるおじいさん、お父さん、お母さんの顔もみんな笑顔です。今月の主な内容は、共同募金・街頭募金運動、日常生活自立支援事業について、フードドライブにご協力お願いします。共に考える市民の集い開催、サンタクロース衣装の貸し出しについて、笑顔の写メール大募集などとなっています。助け合い、広がる、つながる赤い羽、街頭募金運動に市内の児童生徒の皆さんをはじめ多くの方々にご協力いただきました。奉仕者延べ299人、募金の総額は309,156円でした。たくさんの温かいご支援をありがとうございました。街頭募金にご協力いただいた方々は、阿光中学校、イオン阿光店、阿光市介護者の会、主婦の店阿光店、共同募金委員、阿光高等学校、JR 播州阿光駅、尾崎小学校、主婦の店尾崎店、宇根中学校、ファミリーマート阿光千種川店、ローソン阿光西宇根店、阿光東中学校、主婦の店尾崎店、民生委員児童委員、佐古市中学校、JR 佐古市駅、ボーイスカウトイオン阿光店、阿光ボランティア協会イオン阿光店、それぞれのグループごとにありがとうの感謝を込めて笑顔の写真が掲載されています。日常生活自立支援事業、福祉サービス利用援助事業、障害や高齢などの理由で判断能力の十分でない方が地域で安心して生活できるように、福祉サービスの利用手続きや日常生活に必要な金銭管理、公的書類の預かりをお手伝いする事業です。対象者は、在宅で生活されている判断能力に不安のある高齢者や障害者、知的障害、精神障害、認知症など、要介護認定や障害者手帳の有無は問いません。グループホームやケアハウスなどに住む方も対象です。このサービスの利用を希望する意思のある方、ご本人自身の希望意思がない方や利用意思が確認できないほど判断能力がない方は利用できません。相談例、1、福祉サービスを利用したいけど利用方法などどうすればいいかわからない。2、公共料金などの支払いを忘れてしまったり、支払いに関して自信をなくした。3、通帳や届出印、年金証書などをなくしてしまわないか不安、管理するのに疲れた。4、郵便物の内容把握がわからなくなり、 どうすればいいか不安である。5、趣味や不要なものにお金を使いすぎてやりくりがうまくできない。この事業でお手伝いできることは、1、福祉サービスの利用に関する相談や助言。2、金融機関でのお金の出し入れや公共料金、医療費、福祉サービス利用料の支払いなど。3、郵便物の確認と手続きが必要な場合のお手伝い。4、紛失の恐れがある通帳、50万円程度までや印鑑、公的書類などの預かり。相談からお手伝い開始までの流れ。1、相談。どなたでもご相談いただけます。相談内容については秘密厳守です。2、訪問・支援計画策定。事業担当者が自宅を訪問し、困っていることや生活の希望をお聞きします。本人と相談しながら、お手伝いの内容、支援計画を作っていきます。3、契約手続き。お手伝いする内容に納得いただければ、本人と契約を結びます。契約内容が理解できない方は利用できません。4、お手伝い開始。住み慣れた地域で安心して自立した生活ができるようにお手伝いします。1から3までは無料ですが、契約後のお手伝いは1時間500円の利用料が発生します。必要があればお手伝いの内容を変更することもできます。町発見。阿光福祉ニュース。広げよう、展示への理解。9月7日水曜日から5日間に分けて初級展示講座を開催し、7名が参加しました。転訳ボランティアグループ阿光転倒会指導のもと、文字を点字に変換する転訳について学びました。点字版の使い方から点字の読み方、転訳の仕方などの基本的な知識を学び、これを機に点字や転訳ボランティアに興味を持つ方もいました。心で支援を。10月29日土曜日、災害ボランティア養成講座を開催し、44名が参加しました。被災地 NGO 共同センターの増島智子氏を講師に迎え、災害ボランティアについてや足湯、手のマッサージなど、コミュニケーションを通した支援について実践を交えながらお話がありました。災害ボランティアは力仕事だけでなく、心で支援する大切さも学びました。第38回幸せフェスティバル福祉ふれあい祭りが、11月20日日曜日午前9時から正午まで行われます。もったいないをありがとうへ、一人ででもできる社会貢献、フードドライブにご協力お願いします。受付場所は総合福祉会館南側駐車場です。寄付していただきたい食品、お米、白米、麺類、小麦粉など、インスタント食品、レトルト食品、調味料、砂糖、塩、食用油、醤油など、保存食品、缶詰、瓶詰、お菓子など、飲料、水、お茶、ジュースなど、賞味期限が記載されていて、期限が1ヶ月以上あるもの、未開封のもの、破損で中身が出ていないもの、常温保存が可能なものとなっています。受付できないものは、賞味期限の記載がされていないもの、米、砂糖など、 賞味期限がないものを除く。賞味期限が1ヶ月未満のもの。生鮮食品や手作り品。アルコール類、みりん、料理酒は除く。これらの食品はお持ちいただいても受け取りできません。ご理解、ご協力をお願いします。フードドライブとは、ご家庭で眠っている食品を捨てないで持ち寄り、食品を必要としている個人や団体などに寄付する活動のこと。食品ロスを減らすことにつながります。障害者週間12月3日から9日までに合わせて、共に考える市民の集いが開催されます。日時は12月3日土曜日、午後1時半から4時まで。場所、総合福祉会館3階集会室。入場無料です。先着150名の事前予約制となっています。赤穂市在住、在勤、在学者を優先させていただいています。手話通訳、要約筆記あります。記念式典、表彰、福祉作文入賞者、発表、福祉作文大賞、小学生の部、中学生の部、高校生以上の部。記念講演は、相模原障害者無差別殺傷事件から6年を経て、障害のある方と共に暮らす共生社会とは、これから私たちがすべきこと。と題して、津久井やまゆり園家族会、前の会長の小野隆氏を招いています。講師プロフィール。2016年7月26日、神奈川県相模原市の知的障害者施設、津久井やまゆり園で元職員による殺傷事件が起きた。入所者ら45人が殺傷され、園に入所していた息子の和也氏も重傷を負う。父であり被害者家族の隆氏は全国各地を回り事件について語り続けている。2015年3月まで当園家族会会長を17年間務めた。新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、事前予約制とし、社協窓口、電話、ファックス、メールのいずれかでお申し込みください。先着順となっています。ファックス、メールの場合は、住所、氏名、電話番号をご記入の上、社協窓口、電話の場合は平日午前9時から午後5時にお申し込みください。当日はマスクなどの感染防止対策の上ご来場ください。また、同時開催として障害者施設などによる展示、フードドライブも開催しております。教えて障害福祉サービス。生活介護とはどのようなサービスですか？障害者支援施設などで、主に昼間に自立の促進や生活の改善、身体機能の維持向上を目的として、さまざまなサービスを提供します。例えば、介護や家事及び生活上の助言など、日常生活に必要な支援、絵画や音楽などの創作的活動、内職的な作業などを行う生産活動の機会の提供などを行います。送迎対応、リハビリのあるところ、医療的ケアを必要とする人の受け入れが可能なところ、刻み食など、食事形態の対応が可能なところなど、提供されるサービス内容は事業所によって様々です。利用できる人、安定した生活を営むため、常時介護などの支援が必要で、障害者支援区分の認定を受けている。 引きこもり家族の集い、外出しづらく引きこもり状態にある方の家族を対象に集いを開催します。日々の思いや疑問、不安など何でも大丈夫です。ぜひこの機会に一緒にお話ししてみませんか。日時は11月24日木曜日午後1時から4時。場所、みんなの家、赤穂市塩屋 656-17。 対象は引きこもり状態にある方の家族。参加費は無料です。申し込み不要、時間内出入り自由です。サンタクロースとトナカイの衣装を貸し出します。貸し出し期間、12月1日木曜日から12月28日水曜日の間、最長4日間です。利用料金は無料。対象は市内の保育所、幼稚園、福祉施設、福祉団体、生き生きサロンなどの団体です。申し込み方法は、社協窓口にて申請書を提出、印鑑が必要です。電話での仮予約は可能です。貸し出し希望日の1ヶ月前から受け付けています。サンタ衣装セット内容は、帽子、上着、ズボン、ベルト、ヒゲ。トナカイ衣装セット内容はつなぎ1着となっています。心配事相談所のご案内、11月16日から12月7日までです。市民の皆様の日常生活のあらゆる不安や悩み事の相談に応じます。一般相談、弁護士相談、心の相談について、どれを選べばよいかわからないというときは、担当者よりご案内させていただきます。お気軽にご相談ください。一般相談、11月30日水曜日、12月7日水曜日。弁護士相談、予約が必要です。11月16日水曜日。カウンセラーによる心の相談、これも予約が必要となります。11月30日水曜日、12月7日水曜日です。時間はいずれも午後1時から5時までです。相談は無料です。赤穂福祉ニュースにご協力ください。市内の地域や団体でこんな行事、取り組みをするよなどの情報をぜひ社協までご連絡ください。取材に行かせていただきます。ちょっといい話。秋になると山は紅葉して美しいのですが、風で飛ばされた落ち葉が道いっぱいに広がり、踏むと滑って転びそうになります。氏神様や地蔵様へのお参りの人、自転車の中学生や高校生も、雨の後の濡れた落ち葉は危ないのです。でも夏冬問わず一年中早朝にお掃除してくださる近所の方のおかげで、安心して通ることができています。今朝も落ち葉のないすっきりとした道を歩くことができました。鹿やイノシシや熊の出没が話題になっているこの頃です。気をつけてお掃除してくださいね。ちょっといい話募集。応募方法は、氏名、ペンネーム、年齢、性別、電話番号を明記し、持参、郵送、E メールのいずれかでご応募ください。200字程度にまとめてください。笑顔の写メール大募集。あなたの撮った笑顔の写メが、赤穂写経だよりの表紙になります。赤穂写経だよりでは、新年を飾る令和5年1月号の表紙を笑顔の写真でいっぱいに埋め尽くしたいと思います。皆さんがお持ちのスマホ、 携帯電話のカメラ機能を使って笑顔の写メールを送ってください。届いた写真はできる限り全員を掲載いたします。老若男女問わずたくさんの笑顔をお待ちしております。募集期間は11月30日水曜日までとなっています。募集要項は応募条件、被写体の方が赤穂市内に在住の方、ファイルサイズ、メール添付で送れるサイズ以内で送付してください。 5MB 程度。応募方法はスマホ、携帯電話で撮影した写真を添付し、応募者の住所、氏名、年齢、電話番号、被写体の氏名、社協や赤穂社協代理について一言感想を書いて、次のアドレスまでメールしてください。メール、ako-shakyo@ako-shakyo.jp 件名、笑顔の写メまで。注意点は、1、被写体の方の了承を得てご応募ください。2、個人情報は掲載せず、写真のみ掲載します。3、写真は、縦、アップで撮ってください。4、1枚につき、被写体は1名でお願いします。3、特殊効果や文字挿入など、画像加工した作品は掲載できませんのでご遠慮ください。6、応募者多数の場合、全員が表紙に掲載される保証はできません。ご了承ください。記事内容についてのご意見問い合わせは、社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会、郵便番号678-0232、赤穂市中広267番地、電話0791-42-1397、ファックスは0791-45-2444、 E メールは ako-shakyo@ako-shakyo.jp。 音声版をホームページに掲載しています。ぜひお聞きください。ホームページへのアクセスは赤穂市社協で検索してください。編集後期。10月中には市内 JR 各駅やスーパーなどで共同募金・街頭募金運動を実施しました。3年ぶりに児童や生徒の皆さんにも協力していただき、笑顔あふれる1ヶ月となりました。子どもの笑顔は人を引きつけるものがありますね。ありがとうございました。これで赤穂社協だより2022年11月号を終わります。